と人、人と町、いろんな出会いがつながって京都人町出会いもん。この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りします。
皆さんこんにちは、京都府建築士会まちづくり委員会の内藤育子です。9月の半ばになって、急にね今年も涼しくなって、いい季節だなと思ってたら、台風が近づいてて、もこの3連休はちょっと大変で、まあ、被害が出ないことを、願ってますけども、9月って言ったら本当に、一番いい季節で、皆さんはどんな秋を、望まれますでしょうか。食欲の秋とか芸術の秋とかいろいろ、楽しめる季節です。今日も30分間お付き合いをよろしくお願いします。
京都人町出会いもん、
はい、ただいま参上のコーナーです。このコーナーは、三条通りにゆかりのある方に来ていただいて、お話を伺ってますけども、実は今日は、三条寺町の角っこに、新しいお店ができたんですけども、マザーハウスという、まあ、京都三条寺町店の、店長でいらっしゃる佐々木博邦さんに来ていただきました。佐々木さんこんにちは。
こんにちは。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、とってもいい、あの三条通りと寺町の角っこっていうもう最高の場所で、あの長い間工事してたんでね、何ができるのかなと思ってすごくあのみんな楽しみにしてたんです。でちょっとこの前、も寄せてもらったんですけども、素敵なお店ができてるんで、もうすぐさま出演お願いしたんですけども、
ありがとうございます。
はい、マザーハウスっていうお店は、簡単に言うとどういうお店か紹介してもらえますか。
はい、マザーハウスは今11年目のブランドになるんですけれども、はい、京都はお店は初めてで、以前あの大丸とかで、はい、あの催事はやったことがあったんですけども。
そうなんですか。
はい、本店は今東京都の台東区、うん、あの秋葉原にございまして、はい、今国内外で、30店舗を運営しているカバンですとかストールを途上国で生産して販売しているメーカーになります。
はい、今その途上国っていうふうに、ね、言葉が入ったんですけども、まあ、それが、あの、ホームページとかを見ていると、途上国で作られるものを、ね、途上国から世界に通用するブランドということを目指しているっていうことで、11年前、
はい
はい、にお店を立ち上げられたっていう、それちょっとすごいなと思ったんですけども、それはどういう形で、そういうことになったんでしょうか。
はい、弊社代表の山口、はい、あのという、まあ、女性のものなんですけれども、はいはい、彼女が、国際機関で、国際協力について、うん、あの取り組みを行っている中で、
はい、
バングラデシュですとか、うん、そういった世界の途上国に、
はい、
本当にその、先進国がやっている援助だとかが行き渡っているのかっていうところについて疑問を抱きまして、う
ん、は
い、
よく言われますよね。
そうですね、まあ、お金の使い道がわからないとか、うん、実際にはその本当に必要なところに行き渡っていないっていう、うん、ね、はい、あの疑問ですとか問題がやっぱりあるわけなんですけども、はいはい、でその中で、彼女が、バングラデシュの大学院に、はい、2年間、はい、通いまして、
はい、
でその中で、ジュートというあの朝の記事なんですけれども、
うんうんうん、
に出会って
うん、
で、まあ、これであの可愛いカバンを作ったら、
はい、
あのちゃんとした製品として、
うん、
ビジネスとして継続性を持たすことができるんじゃないかっていうところから、うん、カバン作りを始めたのがブランドの始まりになります。
うん、はい、すごいですね。女性で単身そういう、ね、うん、今世界で一番貧しいとか言われてたところに乗り込んでって、そこで、ね、その地域の人たちと一緒に今地域のためになるものを作るっていう、なんかちょっと、最近テレビにも取り上げられたらしい、うん、私ちょっと 見逃してしまったんですけども、そういうまあすごくエネルギッシュな、女性が、苦労しながら、お店を工場を作ってっていう、なんかそういうこともあの、 とお店のホームページのにずっと物語が載ってたんで、私もずっと全部こう、はい、あの引き込まれて読ませていただいて、ぜひ皆さんもそれちょっとあの読まれるといいと思いますけども、あの本当にあのよく言われますよね、その援助がそのためになってるのか、でその人たちがあの撤退したらもう結局何もできなくなったみたいなことがよく言われてるので、それをその地元にある素材と技術を使ってということをずっと支援しておられる。
そうですね、はい、今あの生産は、バングラデシュ、それからネパール、
はい、
インドネシア、スリランカ、うんうん、4カ国でしておるんですけども、あの全てその現地の素材と職人というところにあのこだわってものづくりをしていまして、まあ結構あのものによってはなんか素材だけ例えば中国とか、 なんか別の国から持ってきて生産しているものとかもあるんですけど、やっぱその土地その土地で取れるものとか育っている技術とかっていうものをしっかりと生かすっていうところはどの国でも変わらない、私はその生産のルールというか理念になっています
、うん、はいはい、それがすごく素晴らしいなと思いますね。あのなんか、技術を持ってって習得してもらうみたいなことが多いなと思うんですけど、それがこうね世界にこう売れるものになるまでっていうでこう押し付けるんじゃないけども、
う
ん、
そうです
ね、っていうのが多いけど、うん、その現地の人たちのそれがまたすごく卓越した技術なんですよね、
う
ん、
そうですね、
うん、
なんか援助のあり方として、うん、なんかこうこっちから何か技術を持っていったりとか、うん、素材を持っていくんではなくって、うん、なんかもともとあるけどもっと光り輝けるものとか、
うん、
可能性はあるのに光が当たっていないものとか、うん、なんかそういうものを輝かせていくっていうことの方が、うん、なんか彼らのそのやり方とかルールにも乗っ取れるし、
うん
うん、まあ、文化にも合うし、
うん
うんうん、まあ、そういう中で生まれた商品っていうのはやっぱり、うん、あのすごく力強いものになるし、
うん、
っていうところは一番その11年前から大事にしているところですね、
うんうんうん、そういう、まあ、手作りっていうね、まああのまあ、伝統みたいなものも、大事にしていくっていう、うん、はい、そういうスタンスでずっと続けておられて、まあ革製品バッグがたくさん並んでましたけども、それもすごくあの手触りが良くて軽くて、
ありがとうございます、
はい、あの本当にあの体に馴染んでもすぐ買いたくなる、はい、と思ったんですけども、そういうデザインをあとかは、現地の方と山口さんとかもスタッフが一緒になって考えるっていうことですか。
あのまあ、彼女は一応社長で創業者であり経営者であるんですけども、はいはい、まあ、大体年の半分以上はあの実際途上国にいて、で彼女自身のその、うん、と自分自身 の、 そのイメージというか役割としては、
うん、
まあ、経営者というのももちろんあるんですけども、
うん、
まあ、デザイナーっていう意識も結構強くって、
うん、
あの今まで作ってきたカバンも全て彼女がデザインしていますし、うん、未だにその4カ国でまあ、バッグとそれからストールとジュエリーとあるんですけども、
はいはい、
まあ、彼女は一人でデザインをしております、
すごくシンプルで、いいんですね、なんと思いましたで、やっぱり手作りなのですごく、うん、あの隅々まできっちりしてるなと思うんですけども、そういう、まあ、ものづくりの本当に手仕事っていうことを大事にしてあるんだろうなっていうのはすごく感じるんですけども、うん、京都ってまあね、あのほんまはいいもんをあの大事に長いこと使うっていう文化があったと思うんで、
うん、
ぜひその辺はなんか京都に合うのかなと思ってるんですけども、そういう姿勢っていうのは、何か
そうですね、
言ってもらえますか。
あのやっぱりカバン作りにしても大量生産ではなくって、
うん、
手仕事で一つ一つ作っていく、うん、でそのことによって、うん、あのもちろん機械で作るものに比べて不均一な部分とかもあるかもしれないんですけど、
うん、
まあ、それも個性、
うん、そうですね、
っていうことで捉えていて、うん、で逆にその個性がすごくぬくもりになったりとか、
うん、
やっぱりその手仕事を残していく価値とかって絶対あると思っているので、うん、
はい、
まあ、そこは絶対こだわってこれからも作り続けていくし、
はいはい、
で、まあ、その手仕事っていうことから、うん、とでそのぬくもりを持って作られたものってやっぱり愛着が湧くので、
うん、
まあ、みんなやっぱ長く使いたいとか、で特に本革と牛革の製品って、
うん、
まあ、やっぱ5年10年は平気で長く使えて、
うん、
逆にその新品の状態よりも なんか使っていった状態のものの方が
味が
出てやっぱり自分の体に馴染んだりとか愛着も湧いてくる、
はい、
っていうことに対してはやっぱ、うん、私も京都に今お店を開いて、まあ、約2月になるんですけども、うんうん、まあ、すごくそれに対して関心のあるお客様が多くて、やっぱりそのお修理だとか、
はい、
アフターケア、どうケアをしていけばいいのかみたいな質問を本当によく受ける年だなっていう印象を抱いていて、で私たちはそれに対してやっぱ長く本当に使っていただきたいって思ってるし、まあ、毎日のように使っていただきたいって思っているので、私たちもそれに対しては熱心に答えますし、あとお店を持ってきていただいたらその磨いたりとか色を足したりとか、そういうことは無料でできたりとか、ま
あ、
本当にその京都っていう土地とうちのブランドの製品とか理念みたいなものはとっても相性がいいのかなって今思っています。はい、
そうですね、はいはい、そういう、まあ、手仕事っていうこと、手作りっていうのを、まあ大事にして、ね、修理もちゃんとしていただけるっていうのは、うん、すごくいいなと思うんですけど、お店を作る時もなんかさっき聞いたら、
はい、
みんなで手作り
で
やったっていう、
そうですね、
はい、そう、それはどういうふうに集めはったんですか、募集は。
それはFacebook ですとか、
はい、
インターネットを通じて募集させていただいたんですけども、まあ、おかげさまで、お店がまだないにもかかわらず、
はい、
定員があっという間に埋まってしまいまして、で私たちはもともとそのお店を作るときに床張りですとか、
はい、
棚を作ったりっていうのは自分たちでやるものが非常に多いんですね。でやっぱりそれはその自分たちで、その素材とか作り方を知っていることで、まあ、後で修理ができたりとか、自分たちの、店に対して愛着を持ったりとかするっていう精神を大事にしているので、うんうんうん、まあ、そこはそのものづくりと同じなんですけど、
はい、
その開店前にやったイベントっていうのは、
はい、
お客様に一緒にテーブルを作っていただいたりとか、本当にお店づくりに参加していただくっていうイベントをやったんですけども、やっぱり京都っていう土地ならではだと思うんですけど、うんうんうん、やっぱそのものづくりとか、
はい、
まあ、DIY って最近流行ってますけど、
うんうんうん、
そういうものに対してのすごく関心が高くって、
はいはい、
やっぱりその店員がすぐ埋まっちゃったっていうのもそういうところから来るのかなって思いました。
そうですよね。なんかぜひともそういうものづくり系のイベントを続けてやってもらえたら、
ね、
と思うんですけどね。
まあ、私たちのお店は今マザーハウスの中では、
はい、
西日本で本当唯一の路面店になったんですね。
あ、そうなんですね、
はい、まあ、2階建てのお店もここだけで、まあ、非常に広いスペースになるんですけど、まあ、路面店ならではのそういう、まあ、なんかテーブルを作ったりとかいうイベントも路面店ならではの本当イベントで、なかなか百貨店とかショッピングセンターのお店ではなかなかできないことなので、まあ、そういったイベントとかっていうのは継続的にやって、まあ、皆様とそのお店作りの楽しさとか、まあ、ものづくりの楽しさとか、まあ、そのものがどう作られているかみたいなところを一緒に共有しながら楽しんでいければいいなと思っています。
そうですね、はい、すごく興味があります、
はい、ぜひ参加をお待ちし
てお店、まあね、私は建築の仕事なので、
はい、
お店作るとか、まあ、そういうのはあれだけど、なんかそういう革とかジュエリーの、
ええ、
のとかっていう、なんか手仕事ってすごくすごいなと思って、なんかぜひともなんか、
ね、
参加してみたいな。
なんかお店作りだけじゃなくて、やっぱ他のお店でも今、うん、レザーの革小物を作ったりですとか、
うんうん、
あとは草木染め、ネパールでストールを作ってるんですけど、
はいはいはい、
それに使う染料をネパールから持ってきて、なんか染め物をしてみたりとか、まあ、これもすごく京都と相性がいいかなと思っているので、
はい、
ぜひ企画したいなと思っているんですけど、
はい、
そういったイベントもぜひこれからやっていきたいなと思っています、う
んうん、はい、なんか夢はいっぱい広がっていくし、まあ、そうやってね、京都でもぜひとも浸透してって、まあそういうお店との、まあ、連携も、うん、できればいいなと思いますし、三条の協議会もいろいろなお店のつながりができればいいなっていうのをずっと、まあ、いろいろ考えてるんですけど、なかなか形にはなってないんですけども、うん、なんかそういうイベントを一緒にできるようなことがあったらいいなっていうのをすごく思いますね。はい、はい、佐々木さんは京都にこのお店ができるときに京都に来られた。
はい、
もともとどちらの方です
か。もともと東京出身でございます。はい、
京都来て何2ヶ月、
はい、
どうですか。
あ、そうですね、本当に、まあ、お店に立ってて思うのはちょっと先ほど触れたんですけども、うんうんまあ、物に対する愛着が深い方とか、
うん、
あとはそういうその、まあ、 あの、ま、途上国も含めてなんか持続可能なものに対するやっぱ関心がすごく高い町だなっていう印象ですね、はい。
お祭りとかもだから7月の初めから来てはるね、はい、じゃあ祇園祭りもご覧になって。
そうですね、でちょっとなかなかその開店準備とかで、
そうです、
ね、なかなか忙しくて
観光してはならないけど、
本当にまあでもおかげさまでその、まあ、立地がすごくいい場所で、
うん、そうで
しょう、あの交差点の角地であるので、
うんうん、
まあ、本当に想定以上にお客様に来ていただいてて、
はい、
あのなかなかあのお祭りだとかプライベートなことは行けてなかったりもするんですけども、
はい、
はい、
ぜひもっと、はい、
そうですね、
京都に馴染んで楽しんでもらえたらと思うし、いろんなそういう、まあね、伝統が京都いっぱいあるけど、まあ、そこの中で、きっちり根付いていけるお店だなっていうふうに感じました。
ありがとうございます、
はい、また今後ともなんか一緒にやれるように、
はい、
どうぞよろしくお願いします。こちらこ
そよろしくお願いいたします、
はい、今日はありがとうございました。
ありがとうございました、
は
い、
マザーハウスの佐々木弘邦さんにお話をお伺いしました。後半は、遠島さんが、会員の紹介をしてくださいます。その前にちょっと一曲聴いてください。
京都ひと町出会いもん。
はい、後半は会員紹介のコーナーです。今日は株式会社京都建築事務所の、細見健二さんに来ていただいております。担当は京都府建築士会遠島活性です。細見さん、今日はどうぞよろしくお願いいたします。
細見でございます。よろしくお願いいたします。
細見健二さんなんですけれども、実は漢字で、今お名前見させていただいてるんですけれども、あの建築の県に司で賢治さんですよね、
はいはい、
あの私漢字変換するときに人弁のついて健康の健がいつも出てきちゃうんですけれども、
はい、
あの改めて見ると本当に業界向きのお名前で、
はい、ね、
けんあの立てる司っていう感じで、どうやみたいな名前なんですけれども、
はい、
あのやっぱりその建築する、ようなと言いますか、もうそのお名前が、なんて言いますかね、あのあごめんなさい建築するためになんかついたようなお名前かなとか思ったりもするんですけれども、
はい、
はい、
名前の方はですね、うん、本当にあの建築の県に、はい、司という字を書きまして、
はい、
まあ、あの建築を司るなんていうことで、うんうん、まあ、業界向きやなというふうなことは、
はい、
ね、思うんですけども、はい、まあ、まあ、父親がですね、はい、そういう気持ちでちょっとつけてくれたということは、あ、まあ、大きくなってからは聞いたんですけども、はい、まあ、ね、あまりそういうことを 今となって振り返ったら思うんですけどもね、あ、まあ、そんなところはございます、
はい
はい、
でもやっぱりなんかそんな気持ちがあってつけてくださったお父さんもその建築に携わられてると嬉しく思われてるんやろなというふうにも思います。
そうですね、
はい、
もう父親も亡くなったんですけども、まあ、ちょっと業界で、まあ、京都の建築業界にはいるとですね、
はい、
まあ、やはりうちの父親っていうのが昔伏見工業高校の、教員をしてたものです、はい、まあ、建築家の教員をしてたものですから、まあ、そういったこともあって、まあ、うん、息子の名前を、
はい、
源氏ということで、まあ、つけてくれたみたいなんですけど、
ま
あ、その業界にね、はい、行くということに、はい、なるとそんなちっちゃい頃から思っていたわけではありませんので、まあ結果的にはこういう京都の建築の設計業界の方にまあ就職をしてですね、まあ今に至るということですので、まあ名前的には良かったんですけど、まあちょっとまだ名前負けはしてるかなというふうなところではございます。
はい、お父様つけてくださったお名前がご縁でいろいろとつながりもあったりとか、
そうですね、
細見さんのその後の努力でつながってたりとか、はいはい、いろんなご縁もあるような、まあ、はい、
ね、
お話も聞きしてまして、
はい、
はい、細見さんは京都建築事務所さんの方には、まあ、途中から転職でっていうふうにもお聞きしてるんですけれども、
はい、
以前も、同じ事務所の、中村さん出ていただいてまして、
はい、
京都以外でも あのお仕事をたくさんされてるっていうことをやったんですけれども、細見さんご担当もやっぱり京都以外が多かったりするんですかね。
そうですね、あの、はい、京都以外の案件で、
はい、
今群馬県、
はい、
あと青森県、
はい、
とかそういったところでのお仕事をさせていただいております。
うん、あ、そうですか。はい、で、あの聞きますと、あのやっぱり病院とかっていうところが多かったりとかっていうふうにもお聞きもしてるんですけれども、
はい、
あのやっぱりその、人とのつながりみたいなところで、
はい、
あの何かその病院やしっていうようなところで気をつけてらっしゃることとか、設計のことでっていうふうにあのポイントにされてることとかっていうのはあるんですかね。
そうですね、あの、うん、まあ、会社の、まあ、うちの京都建築事務所のですね、
はい、
まあ、理念といいますか、うん、あの基本的な理念として、あの、はい、住む人使う人の立場に立って、うんうん、まあ、設計をするというふうなことがあります。
はい、
でまあ、その精神というのをですね、やはりあの、うん、できるだけこういう病院というものはですね、当然いろんな、はい、立場の方が来られて、
うんうん、
まあ、当然患者さんもいれば働く方もいらっしゃるということなので、はい、そういった立場の方に立ってですね、
うん、
設計をするということについては、あの、まあ、社風もありますので、
はい、
あの心がけているようなところではございます。
か、はい、あのやっぱりその、まあ、建築という建物を作ってはらっしゃるんですけれども、まあ、その向こうにやっぱり人がいるという感じですかね。
本当に人を見て、うん、あの設計をするということは、うんうん、まあ、いろんな意味があると思うんですけども、
はい、
あのとても大事なことかなというふうには思いますね。
はい、やっぱりあの忘れちゃいけないことだなって私自身も思います。はい、あのちょっと京都以外でもたくさんお仕事もされてるんですけれども、
はい、
やっぱり京都でもいくつもされてて、
ね、
はい、あの写真とかも見せてもいただいてるんですけれども、うん、あの見覚えのあるような建物もたくさんあったりとか、
はい、
はい、なんですけれども、
はい、
あの代表的なといいますか、あのここはしたよっていうのとかがあって、もしよければ教えていただいたらなと思うんですけど。
は
い、
そうですね、
はい、
あのまあ、あの長年京都でもあのいろいろ設計の仕事させていただいてますので、
はい、
まあ、いろんな建物をさせていただいたんですけども、
うん、
まあ、私の中でやはりあの印象的な案件といたしましては、
はい、
まあ、東山三条のですね、
はい、
村山造数さんという会社さんがあるんですけど、あ、はい、まあ、そちらの建物は京都建築事務所に移籍して、
うん、
しばらくして、
はい、
設計を担当させていただいたんですけども、まあ、これは非常に印象深い、建物でありました。
はい、それはやっぱりあのあれですかね、そのまあ歴史あるお店を、
そうですね、
建て替えるっていうところもあってっていうことですかね。
歴史の長い、
はい、
京都の伝統的なお酢の、うん、製造されている本社の建物でしたので、
はい、
あの今もお付き合いさせていただいているんですけども、
そうですか、
はい、非常にあの思い出深い建物でありました。
うん、あの今もお付き合いがっていうふうにも今もお聞きもしてるんですけれども、
はい、
あのやっぱり長くお付き合いされているお客様もたくさんいらっしゃるっていうふうにもお聞きしてまして、
はい、
あのとても皆さん長く十何年とか、
ね、そうですね、
はい、
まあ、あの
20年近いような
先ほどね、ちょっとお話しさせていただいた、はい、あの青森の、お客さんというのもですね、
はい、
あのもう振り返れば15年以上お付き合いさせていただいてもらっておりまして、
はい、
でまあ、当初あの、うん、あの改修仕事ぐらいのところからスタートしてですね、
は
い、あの結果的には今、300床の病院の新築移転ということで、
はい、
あの仕事をさせていただいておりまして、
はい、
で次あの今週竣工式ということで、
あ、おめでとうございます。
あの本当にあのそういったあの今までのつながりがですね、うんうん、こういったことにこう仕事になっていったというふうなことは本当にあの、はい、仕事だけではなくてですね、自分自身の中でも非常に、
はい、
嬉しいと言いますか、うん、あの有意義なことやったなということを今思います。
そうですね、
はい、
あのきっとあの先方の方もあの、まあ、15年前に細見さんと知り合いになられて、あのじゃあ次は何かするときには細見さんにっていうふうにも思ってくださってたんでしょうね。
あ、まあ、そうであったら、ね、本当に嬉しいことなんですけども、
ね、
はい、嬉しいですね。まあ、当然我々、うん、私個人的なことだけではなくて、まあ、会社の、もうみんなのあのみんなのまたサポートといいますかね、
はい、
あの努力があったからだと思うんですけど、
はい、
まあ、そういった形で、まあ、あの人というかね、組織とまでつながっていけてるということは本当に振り返ればよかったと思っています。
はい、 ね、はい、であの人とのつながりっていう風な形であのお仕事もつながってるっていう風にもお聞きしてるんですけれども、あの実はその、建築士会の方のご縁の方もありまして、はい、今度12月に全国大会の京都大会があるんですけれども、はい、そこで私もあの細見さんと同じく式典部会でさせていただいてまして、はい、細見さんの方には式典の進行に携わっていただくような形になってるんですけれども、はい、はい、あの多分ね皆さん、みんなで盛り上げていかないとなかなか大会ね難しい、
そうですね、
運営するのがね難しいのかなというふうに思ってまして、はい、まあ、これをご縁にあの全国大会も
そうです ね、 ね、
はい、
あの建築士会の本当にあのこういうご縁をいただきまして、
はい、
あの全国大会の、頑張っていきたいと思います。
はい、頑張って、はい、はい、私も行きたいと思います。
はい、
あのこれからもね、ますますお忙しくなられると思うんですけれども、まあ、お仕事の方も、楽しく取り組んでいただいて、はい、あのご縁を大切にしていただきながら、あの建築士会の方も、はい、あの楽しく取り組んで、
そうですね、
はい、いただけたらなっていうふうに思ってます。はい、ありがとうございます。
今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
東島さん、細見さん、ありがとうございました。まあ、全国大会に向けて、建築士会も いろいろと、みんなで頑張っているところです。来月のこの番組のテーマは、着物ということで お送りする予定をしています。街中でこの頃よう着物を見かけるようになりました。観光客の方が着られているおられることも多いようですけども、京都人も、素敵な粋な着こなしをしたいなと思っています。これから良い季節になります。皆さん、本物の良い、文化に触れられるような、秋をお過ごしください。どうもありがとうございました。失礼します。
京都人町出会いもん、この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りしました。